ブレッシングライズがまた招かれて、そちらでまた歌賛美をする機会が与えられたということなので、ぜひお見せください。とてもロケーションのいい素晴らしいところなんですね。綺麗なところでとても涼しくて良かったです。じゃあお願いします。 はい、ありがとうございました。すみません、突然お願いしましたけども、素晴らしいで、定期的に催し物をしてられるということなんですけども、今度またプレッシングライスが呼ばれているということなので、9月ですね、ぜひお願いください。また賛美をさらに用いられるようにですね、お願いしていただければと思います。今回最初もお話したんですけど、カトリックの方がおられて、すごく主が触れてくださって、自分に語ってるんだろうと思っておられてですね、すごく、触れてくださいました。本当に神様に感謝したいと思います。それとですね、先週はカンボジアにチームが使わされていまして、今日いろんなところで証がなされ、パウロ牧師が証しておられると思うんですけれども、皆様の祈りを感謝しますので、断食の祈りを感謝いたします。今回そのパニットっていう、パニット君っていうのは洗礼を受けたんですけど、彼は最初に法人に来た子だったんですね。前田さんがそのクーデターの時に、97年ですね、クーデターの時にその神様が示しを受けて、その全部みんな国外退去する時にとどまったんですね。その後すぐ与えられていた子たち で彼はもうなんていうか個人を卒業して社会で働いたりしてるんですけれども、でもその中でですね、今回その洗礼を受けることができまして、本当に感謝だなと思いました。社会に出ていくことは、自立したりすることは素晴らしいことなんですけど、やはりこう信仰から離れちゃうっていうのはですね、本当にこうすごく、心配な面があると思うんですけど、本当にこう今回洗礼を受けられて、教会につながっていかれてですね、本当に素晴らしいなと思います。で、日曜日はまたですね、カンボジア個人の方に来られて礼拝をしていかれたらいいんだなというふうに思いますけども、本当に、こう長い期間ですね、こうして97年間ですから、20年くらいですかね、もう、ずっとこの働きがなされてるわけですけど、本当にその子どもたちの成長と素晴らしい恵みがどんどんどんどん開かれてきています。で、作詞作曲をしたりとか、ギターを弾いたりとか、そういう賛美の方に関わる方とか、映像に関わる方とか、これからどんどんどんどんいろんな方が起こってくるんじゃないかなって思います。あと私進学校の働きをしてるんですけども、献身してですね、本当にこう神様が今と用いられていく方がたくさん出てくるんじゃないかなと思って期待しています。ぜひ続いてですね、個人の働きのためにお祈りください。もちろんカンボジアだけじゃなくて、ザンビアとかいろんなところありますので、取り出してまた捧げてですね、いただきたいと思います。で、カンボジア個人の方はまたお正月にですね、またチームが出ると思いますので、ぜひ地域から方参加していただいてですね、子どもたちとまた触れ合ったりしていただきたいなというふうに思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、あと今日は風の右耳講座とかですね、1時からあります。で、ご参加ください。で、オンラインの方はですね、またオンラインで行いますので、このチャンネルじゃなくて、ユーストリームの方のですね、チャンネルなので、またホームページから入っていただいて、風の右耳コンサートのライブのところから入っていただいたら見れますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それとですね、今日はある方のお母さんが来られるということで、ご連絡を受けています。だから本当にこう、またコンサートが用いられたらいいなと思いますけども、ぜひお祈りください。はい、それではですね、すいません、インターネットで具体的に名前が言えなくてあれなんですけども、よろしくお願いします。それから月刊誌の9月号が出てますので、ぜひですね、用いていっていただきたいと思います。今月はニューヨークの虹ですね。あと聞き従いの学びという題でパウロ北野牧師のメッセージや、信仰が強める7つの秘訣という連載がまたですね、パウロ牧師がなされていますので、ぜひ見ていただき、用いていただきたいと思います。あと御声新聞の方も出てますので、ぜひお読みください。大阪のですね、大阪城で行われた J ゴスペルフェス2017熱くなろうぜっていう、そういうタイトルのフェスがあったんですけども、その様子が載っています。関西の JFS ですね。あと九州では山里ゴスペルクラブが平和町の商店街夏祭りでゴスペル歌ってるんですけど、ものすごい人なんですね。なん ごいところで歌っているんだなと思うんですけど、たくさん神様はだんだん多くの方々の前でサービスする機会をですね、与えてくださっていて、素晴らしいなと思います。あと、週間の教会としてスタートするということで、熊本アントヨキ教会で行われていた阿蘇集会が今度教会としてスタートすることになりました。いや、この祝福のためにですね、お祈りをしていきたいと思います。はい、あと、かかし面なんですけども、亀立直美さんですね、両親の離婚と父の死といろいろあったんですけど、その中での証がですね書かれていますけれども、ぜひお祈り読んでですね用いていただきたいというふうに思います。今日はまだ前編ということですけども、はい、それではですね、ベースビートの手紙、聖書の方に入っていきたいと思います。今毎週そのベースビートの手紙も学んでいるわけなんですけども、4章のところですね入ってきています。で、先週はその一つは飯っていうことに関して学んだんですけど、パウロは自分のことを主の囚人である、私はあなた方に勧めます、召されたあなた方はその飯にふさわしくありなさいと一節のところで言っています。で、先週ちょっと学んだおさらいなんですけども、囚人っていうのはそのいわゆる特徴は自由がないっていうことなんですね。主人の言われる通り何でもしなくちゃいけない、だからつまんないわけですね。でも、そして私たち一人一人にはこう飯が与えられています。で、これは献身してる人とかいない人とか信徒の方とか全く関係なく、全ての人に飯、神様の計画ですね、計画、そして、人生の計画がこう与えられていくわけなんですね。で、それを、でもその飯は私たちがその選択の自由が与えられていて、それを選ぶかどうかっていうのは私たちに自由が与えられています。なので、それを選ぶ人もいれば選ばない人もいるんです。でも飯ってこう神様の計画なので、こう一見なんかつまらなく、自分が考えているよりつまらなく見えたり、なんか縛られるように思ったりする人もいると思うんですけども、しかし神様の飯に生きることが一番私たちにとって自由で、喜びがあってやりがいがあってですね、本当にこう永遠に残る価値ある人生であるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。これは献身してるしてない関係なくですね、それぞれの人々にこう飯、神の計画がある、その中を歩むことが私たちにとっていた一番の祝福であるということなんですね。ですから皆さん今歩んでる歩みも飯に向かってるんですね。だからいいこと悪いこといろいろあると思うんですけども、その全てが神様は私たち一人一人の飯に向かわしてるっていうことを覚えていただきたいと思います。で、その中の一部なんですね。だからあることは理解できることがあると思いますし、あることは理解できないことがあると思うんですけども、それは皆さんもその神様の計画の中に導いているんだっていうことですね。今は知っていることが分からなくても、なぜこういうことが起こっているのかとか、なぜ今これをしているのかって分からないことがあっても、それは実はこれから皆さんが見ようしている神様の計画があって、それに対して向かっているんだということなんですね。だからいろんな面がことが益となって用いられていくということをですね、覚えていただきたいと思います。そして今日のところなんですけれども、5節から読み出します。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にある、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。で、神様はお一人であって、父なる神、子なる神、聖なる神で、三位一体の神様、このでお一人の神様なんですね。ですからその信じる信仰は一つの信仰であります。で、それ以外の神様を拝むことはないわけですね。そしてバプテスマももちろん一つであるということ。で、私たちが同じ神様を信じていて、そしてイエス様を信じた時に一人一人の中に聖霊が与えられるんですね。で、私たち一人一人の中におられる聖霊というのは同じ聖霊、同じ神様が私たちのうちにおられるわけなんです。で、ただその、私たちの信仰を用いることを通して、私たちの内側におられる聖霊様の働きというのは変わってくるわけなんですね。で、私たちは具体的に例えば先週学びましたけど、教会に集うとか、お祈りをするとか、 罪は悔い改めるとか、感謝を、全てのことを感謝するとか、神様の言葉に信頼して従うとか、そういった信仰を用いていくときに、私たちの内側に来られる聖霊様の働きが起こってくるということなんですね。でまた私たちが深く神様の愛を体験していく時となっていくわけなんです。 ですから私たちのうちにおられる神様はお一人、同じ神様は私のうちにおられる神様と乗り越しのうちにおられる神様と違う神様ということはないんですね。同じ神様もおられるわけなんですね。ただ7節ちょっと読み出しますけども、7節、しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられましたと言います。そして8節以降はイエス様が、そのために強いてくださって蘇ってくださったんだということが書かれているんですが、一人一人って書いてあるんですね。キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。賜物ですね。私たちは賜物が一人一人に与えられていますですね。賜物プレゼントですけど、神からのものですね。で、ある方は賛美が上手、歌うのですね、本当にこう上手って方もいますし、いろんな、一つはですね、こう実際的な賜物ですね。計算が速いとか、歌がうまいとか、足が速く走れるとかですね、そういう実際的な賜物があります。これはもう皆さんにも現れてきてると思うんですけど、すでにですね、それが一つあります。それは神様から与えられたものですね。でもう一つは霊的な賜物ですね。例えば予言とか癒しとかですね、そういった賜物が与えられています。聖霊のバプテスマを受けた人が誰でもこう表されてくる賜物ですけども、で、ですからある方はですね、霊的な賜物に関して自分の中にこんな賜物があったのを知らなかったっていう、こうびっくりされる方がいるんじゃないかと思うんですね。で私自身もきっとこれからびっくりすると思うんです。私の中にこういう賜物があったのかってですね、こうリバイバルが本格的になっていて、神様を用いられた時にいろんな賜物がさらに起こってくると思うんですけども、顕著な働きがこれから起こってくるんですね。でそういった賜物が与えられて、人質に与えられています。でこの両方を、この両方をですね、用いて与えられているっていうことなんですね。でそれを私たちは用いるってことが重要であるってことをですね、覚えていただきたいと思います。ちょっとマタイの福音書の25章を見ていただきたいと思うんですけども、マタイの福音書の25章ですね、14節ここからを見たします。私の聖書で52ページになりますけども、マタイの福音書の25章の14節からを見たします。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけたとあります。で天の御国についてイエス様はここで例えを通して話しておられるんですね。でもこれ本当のことなんです。私たちはこれから実際にこう体験していくことなんですけども、こう能力に応じていろいろなものを私たちに預けてくださっているわけなんです。それを用いる能力があるによってですね。そして21節ちょっと飛びますけど、21節を満たします。20節から満たします。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった、ご主人様は私に5タラントを預けてくださいましたが、 ご覧ください、私はさらに5タラントを設けました。その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。この5タラント預かった人は商売かなんかしてもう5タラント儲けたんですね。でそれを主人に報告したら、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せようって言ってくださったんですね。で分かりました。ですから私たちが今この地上で与えられているものを神様のために用いるときに、そしてそれは喜ばれて、それは御心とされていて、そしてそれに増し加えられていくんですね。それは地上で増し加えられていきますし、この天に帰ったときに私たちはたくさんの神様の増し加え、また報いを見ていくわけなんですね。永遠に残るものなんですね、神様のためにこう賜物を用いるっていうのは。 ですから私たちはその与えられたものを用いていくというのはすごく大事なことであるということですね。敬虔の条件でもあるわけなんですけども、ぜひ覚えていただきたいと思うんですね。でその時にもう一つ賜物についてこうお話ししたいと思うんですけど、一つはですね長所ですね。長所があります。神様は私たちのこう長所ですね、いいところを用いてくださいますですね。あの人は優しいとか、あの人はこう頭がいいとか、いろいろありますけれども、あと、もう一つは短所ですね、欠点。神様欠点も私たちに与えたので、欠点も用いていかれるわけなんですね。で私は子供の頃よく思ったんですけども、足の速い人っているんですね、やっぱクラスに。でそういう人って大体親が足が速いんですよ。でこういいなと思ってたんですねそして習字の時間があるんですけど、習字の時間にこう字を書くんですけど、習字の上手な人っているんですよね。でそういう人ってみんな親が字が上手いんですよ。でこうその性格がいい悪いに関わらずですね、本当にこう賜物なので、でいいなと思ってたんですね。で私も運動神経のいい親に生まれてもよかったかなとかですね、こうやって字の上手い親に生まれればよかったなとか、いろいろ思ったことがあったんですけど、 でも神様はでも短所も私たちに与えてくださったんですね。だから私たちが欠点と思うことですね、私はこのところができないとか足りないとか思うところ、でもそれを私たちは神様はそれも用いられるわけなんですね。で普通だったら私はそこで自分の欠点をですね、なるべく出さないようにとかすると思うんですけども、これ信仰によって私たちはこれを対応していく必要があるんですね。だから自分の欠点を感謝して、そして神様に捧げるときに神様がそれを欠点も用いていかれるんですね。で例えば欠点って言えるのか分かんないですけど、エシルンちゃんとかはこう言葉が喋れなかったわけですよね。自閉症で多動症で言葉が会話ができない状況だったんですけども、賛美を習わせなさいって言われて賛美を習い始めたら歌も歌えるようになって、病気も治ってですね、言葉も喋れるって、インタビューも受けれるようになって、もう全然変わっちゃいましたけども、そのいわゆる欠点だと思ったところが実はその強力な武器になってたりするんですね。で神様は全部用いられるってことを覚えてください。自分のもちろん長所もですけど、欠点も用いられるんです。だから自分の欠点はあまり嫌わないでですね、いただきたいと思うんですね。なんかクジラって大きなですね、動物がいますけど、なんかクジラはなんか捨てるとこはないそうですね。なんか肉も食べれるし、ヒゲもなんか使えるし、あれもこれもあれもこれも全部使えるっていうふうに聞きますけど、私たちも神様にあってクジラのようなもので、全部用いてくださるんですね。私たちの良いところも欠点と思うところですね。私はすごい短気でですね、すぐ怒ってしまうとかですね、例えばそういうところがあっても、それを感謝して、もうちょっと罪は悔い改めないといけないですけど、感謝して神様に捧げていくならば、それさえも神様を用いていかれるっていうことなんですね。だから全部用いられると思ってください。でそれを主のために用いるっていうこのことが重要であるっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、神様私たちを用いていかれるんですね。でちょっと戻りますけれども、エペソ人の手紙ですね、4章のところですけれども、そして11節からまたお読みいたします。8節から10節はその私たちのためにイエス様はこの地獄に行ってくださり、またその私たちの賜物を開かれる恵みをここに与えてくださった、復活してくださったということが書かれていますけれども、11節からまたお読みします。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識との一致に達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。で十節でこうしてって書かれていますけど、神様はイエス様ご自身がある人を 使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったってありますね。で、これが本来の教会の形なんですね。教会の形、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師ですね。これ五職と言いますですね。ペトロがですね、異邦人のコルネリオがですね、ペトロが来た時にもう足元にこうひれ伏そうとしたら、おやめなさいと、私も一人の人間ですって言いました。一人のただの罪人ですと言ったんですね。で、私たちは主の前にはただの弱い罪人の一人でしかないんですけども、ただ神様のこの働きとして一人一人ある権威を与えて神様を用いていかれるわけなんですね。その一つ大きなこの働きは五職の働きで、本来の教会の本来の働きってのはこういう形で進んでいくわけなんですね。使徒がいて、預言者がいて、伝道者がいて、牧師教師がいる。でもですね、皆さんご存知のように、その使徒の働きから最近まで、この伝道者とか牧師とか教師はいたんですけど、使徒と預言者は現れていなかったんですね。で、でした。でもですね、1906年からアズサリバイバルというのが始まって、後の雨の働き、聖霊の働きがですね、賜物の働きが始まりました。で、そこからですね、50年ぐらい経って、1950年代ぐらいからですね、この五職の働き、使徒や預言者の働きも始まってきたんですね。で、レストレーションって言いますけど、回復ですね。回復の働き、教会回復の働き、本来の姿ですね、教会の姿にこう、戻るという、この、なんていうんですか、働きが始まってきたんですね。で、レストレーションって言いますけど、それを、死の十字架もその中にあります。ですね。で、まだ誰が伝道者で誰が使徒、預言者でって、ある方々はもう現れがありますけど、ない方々もいると思いますし、はっきりしないところもあると思うんですけど、だんだんこれからはっきりしてくると思うんですね。そして今は使徒という考え方にちょっとさまずいてしまう人もいるので、使徒という言葉を使わなかったりしますけど、実質はこの五職の働きは、私たちはこの五職の働きを認め、その五職の働きによって教会が立て上げられていくということをですね、こう信じてやって歩んでいます。で、使徒と預言者がなかったっていうことは、ある部分欠けていたっていうことなんですね、神様の働きにおいて。だから私はそこをちゃんと、使徒と預言者がいて、いろんな教会を回ったり、働きがこう教会をカバーすることを通して、この教会全体が強められていく。そしてここにあるようにですね、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、私たちが信仰の一致と神の御子に関する知識の一致に達して、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。で、私たちが本当にこう信仰の一致、御霊の一致、知識の一致が与えられて、でこの後出てきますけど、いろんな人を欺く悪かしい策略とか教えの風に吹き回されないためであるってありますけれども、そういったことから守られていくため、私たちはこの教会の中で強力に強められていくわけなんですね。五職を、中心としたこの教会の働きの中で、一人一人がこうそれぞれの体の各機関としてこう用いられ、そして非常にそこで強められていくんですね。で、さっき見ました終わりの時代ってすごい時代ですよね。その観覧時代、そしてまたその後の大観覧ももっとすごいですけど、でもその中で神様はこの強力にこの教会の働きを通して、私たちを守り、私たちを立て上げ、私たちを通して神の技を進めていかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから私たちはこの五職を中心とした教会によって、この終わりの時代ですね、力強く歩んでいくということをですね、覚えていただきたいと思います。で、福岡教会も今まず男子だけで5000名というところまで、まず神様に開かれているので、まずそこまで行きますけども、働きが大きくなっていくということをですね、覚えつつ歩んでいっていただきたいと思います。そして皆さん一人一人がこの用いられていくんですね。で、ここで生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、そしてキリストの体を立て上げると 書いてありますけども、なので奉仕っていうのは実はですね、時間を捧げたりとか、お金を捧げたりとか、奉仕ってこう捧げることなんですけど、でも実は受けることであって祝福されるんですね。私たちがこう強められ立て上げられていくポイントであります。そしていろんな人たちにこう祝福が流れていくポイントなんですね。だから奉仕するってすごく大事なことなんですね。さっきの賜物を用いるってことを言いましたけど、主のために賜物を用いて神様に奉仕していくっていうのですね、私たちを非常に強めていくっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、私たちは教会の中で神様は私たちの一人一人の計画を開き、飯を開き、賜物を開き、そしてこの強力な神の力を表していくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、今このレストレーションですね、神様の教会回復の時代の中に入ってきているっていうこと、これが本当は終わりのリバイバルの時に本格的になっていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。主が私たち一人一人を愛しておられ、また召し、神様の計画を一人一人に持っておられ、そしてまた賜物を与えておられることをありがとうございます。私たちはそれをさらに召しを正しく神様の計画を聞いて歩んでいくことができるように、また与えられている賜物を主のために用いていけるようにどうぞ助けに導いてください。またこの五職のこともありましたけれども、この五職を中心としたこの教会のこの体の一部として私たちがこの強力に強められ用いられていくことをありがとうございます。さらに私たちを通して主の栄光が表されていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。それぞれの奉仕を神様は導いてくださり、御心の奉仕をさせてください。また欠点に関しても本当にこの欠点をすごくこう嘆いたり厭うてしまいますけども、欠点を感謝し主に捧げて歩んでいくことができますように、欠点を主が用いていかれることを感謝いたします。癒しのためにお祈りいたします。悪いところのある方をお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。またオンラインの方々に触れてくださることを感謝します。また私たちが取り出している方々に触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる、イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神を正常な状態に戻れ、イエス・キリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、耳が悪い方が癒されます。イエス・キリストのその方の耳鳴り、難聴、目のあらゆるめまい、また耳のから来る病気、イエス・キリストの皆によって、正常な状態に戻る。なんかこう食べ物ですね、なんかこうアレルギーとか食べれない食べ物とかって方が癒されます。イエス・キリストの皆によって、その食べ物に関するアレルギーや食べ物に対するこういろんな症状、イエス・キリストの皆によって正常な状態に戻る。また、皮膚のためにします。口内炎とか、またアトピーとか皮膚に関するためにします。イエスキストのその方の口内炎や皮膚、アトピー、またあらゆる症状、イエスキストの皆によって命じる正常な状態に戻る。私は新しいことをしていきます。それはあなたも方も心をニュートラルにしていなさい。いつでも私の導きに従えるように祈っていなさい。私はあなた方の人生に新しいことをこれからさらに成していくとおっしゃられます。またこうスパイが変わったり、またいろんな変化が始まってくる方々がいます。このさらにこの私の計画に従っていきなさいとおっしゃられます。感謝します。天使を感謝します。この時ありがとうございます。癒しをありがとうございます。エス様のラバーによってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お賛美します。 仰ぎ声に願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。